いや、坂田さん、美味しいプリンありがとうございます。
ね、僕のいとこから、
うん、いや嬉しい。
熱狂的なファンでいてくれてて、
嬉しいですね、松本さん。もう聞いてくれてるんですか。
はい、それでなんかいろんなね、うん、感想を教えてくれて、
うん、
で、もう感動したわーっつって。
感動
感動する感動するポイントをね、なかなかどこかなと思うんですけど、
私たちも見当たらないんですけど、感動する。
でもやっぱこう、うん、前のね、ママの涙に、
ああ、なるほど、
うん、かかしね。あ、そうですか、
はい、
まだまだ女の涙が通用しました。
本当ですよ。
そんなつもりじゃなかったですけど。
本当ですよ。でも本当に泣いてたもん
ね。本当に泣きました。懺悔ですよね、はい、もうね、は
い、でも、
う
ん、このプリン僕も知らなかったんですけど、若浦の、
う
ん、
春英堂ってもうね、もう
すごい
老舗の老舗、
今度シュークリームが有名で、
シューパリっていう、
シューパリっていうのあれ、
うんうん、そうです。
でもなんかシンプルですごい美味しい、
美味しい焼きプリンですね、うん、美味しい、スタッフの分までありがとうございます、
ね、ありがとうございました。
うん美味しい、
ね、
幸せ。乾杯しますか。
乾杯しましょう。
お酒ありますか。
はい、
はい、
どうも。
じゃあ今晩もよろしくお願いします。
うん、
う
ん、いやプリンも食ったし、
うん、
お酒も飲んだし、
うん、
いい夜になりそうですね。
いい夜ですね。うん、
今日もお店僕たちだけで、
そうです、貸し切りです、
静かな夜でね、
もうね、12月に入
って、そうですよ、せわしないですか、やっぱり東京の方は12月になると。
そうですね、やっぱ12月になるともうね、街はクリスマスソングと、
そうですね、イルミネーションとか ね、
イルミネーションの、そう、今年はあの表参道もイルミネーションしてて、
うん、
去年とかはね、そのコロナだったんで、
う
ん、
そうだね、
イルミネーションなかったんですけどね。
私ね、あの表参道のイルミネーションが憧れで、
うん、
東京行った朝一緒の冬にもうあそこの歩道橋を登って、う
ん、はい、
写真撮ってもうじわーっと感動してました。これこれと思って。
もう女子っぽい、
うん、いい、憧れがありましたね。
やっぱそういうのってね、やっぱ忘れられない思い出になるもんね、うんうん、
やっぱ欅大通りとはちょっと違った。
残念ながら違いました。
欅大通り、
あの JR 和歌山駅の前の通りとか、はいはい、一応イメージするんで、
最近綺麗ですけど、
う
ん、私たちの、ね、ね、学生の時ってまだそんなに、
そうよね、
うん、そうよね、
LED とかもなかったし ね、 ったね、なそういうイルミネーションという概念があんまり、
そうよね、確かに確かに、
ね、
そうですね、
それの発達もあるよね、
なんか東京とか、まあ、御堂筋、大阪だったら、ね、そこに行かないと、あの、まっすぐな道に、
あ、そうだね、
ずっとこうライトが照らされてるって、
御堂筋見たことないな、イルミネーション、いいかもね、確かに
綺麗ですよ、ね、
御堂筋でもね、なんか一色じゃないんだよね、
そうそうそう、
なんか途中色が変わってて、
うん、
ピンクのとことかあるから、
ありますね、
それはちょっと僕もう一丁やなと実は思ってるんだけど。
それは何を表現してそれなの、
わからないけど、あの普通の電球色みたいなのがさ、うん、なんか一番なんかこう、
そうね、
なんかこう
厳かというか、
暖かい色の、
ね、あの僕はすごい好きなんやけど、
うん、
なんかピンクとかね、紫とかね、
あるあるある、
そういう色、ね、
うん、
ちょっとなんかギラッとしちゃうね、
なんか大阪のおばちゃんの髪の毛の色に近いかもね、普通じゃ収まんない、うん、
なんか色変えないと損みたいな。
損ね、損ね、
わかる
わかるわかるわかる、
ノーマルじゃ物足らないところがね、
なんかそこで、ね、いらんこと一発盛るんだよね、わかるよ、
あれだから見通しなんてさ、ずっと見通せるから、うん、一色でずっと、ただものすごい多分幻想的な感じがするのに、もったいないなと僕は思いますけどね。
ねえ、もう重要な意見ですよ。
そう
ですね。届くといいですけどね。
届くといいですけどね。
いいですよね。でも大人になってもワクワクしますよね。ああいうキラキラしたものは。
うん、12月ね。でも12月もう6日で、8日が、
うん、
ジョン・レノンがね、
あ、
亡くなった日というか、撃たれた
日、ね、
あ、そうですか、
何年ですかあれは、
1980年、
パッと出てくるね、
はい、すごい、
1980年、
ジョン・レノンが40歳、
あ、40歳やった
ね、40歳、すごい若くなってる、だからあんだけビートルズの時と、うん、ソロになってからの曲を残してるけど、うん、40歳
だ、40歳だよね、
短い人生だったんだ、
それはちょっとびっくりやわ、
ね、
それでね、その小野陽子の まあパートナーというか奥さんの目の前で撃たれたから、それの衝撃ってすごいと思う、ね、
なんかニュース覚えてるわ子供の頃に。
俺も覚えてる
ね。どこだっけ、ダコタホテル、
ダコタハウス、
ダコタハウスか、
うん、は
ニューヨーク の, あのセントラルパークの横のアパートメントなんですけど、
もう待ち伏せされてて、
そこの玄関でね、まあ銃をね持つ
そうです
ね、国っていうのも ね怖いですけどね。
わあ、そうですか。12月4日、
そんなあれなんだね。
そうだから、ジョン・レノンはやっぱりすごい、まあ、好きだったから、まあ、本当にそのダコタハウスも見に行ったし、ビートルズの、まあ、有名なアビーロードとか、あとそのそうですね、あのゲットバックライブやった屋上で、ルーフトップライブ、
行ったんですか。
あそこはそうですね、あのロンドンのサビルローって、セビロの語源にもなった、仕立て屋がいっぱいある道があるんですけど、そこのビルの上なんですよ。そのビルにアップレコードがあって、当時は
ホテルなんですか。
うん、そこはね、今はもう入れなくなっちゃったけど、僕の時はまだアップルがあって、それでちょっとあのお仕事でつながってたんで屋上見せてもらって、
それすごいね、
かっこいいなみたいな。
いやー、だからすごい、
ちょっとねセミ追っかけ的な、ちょっと追っかけ的にいろいろ、ジョン・レノンはね、まあ僕らぐらいの年代はそういう人が多いかもわかんないですけど、なんかそんな感じでしたね。
なるほどね。あ、そうなんや。
まっちゃんとかあるの、なんか追っかけ、
追っかけ
追っかけっていう、追っかけっていうか、この人憧れてたなみたいな。い
や、あのねちょっと恥ずかしい話なんだけど、あのまあ10年ぐらい前かな、あの少女時代っていたじゃないですか、ま
あ、今もいるけど韓国の、
そうそうそう、あの人たちが、まあ、日本でこうデビューした時に、ある人にちょっと誘われてコンサートを見に行ったら、すっごい感動して、すごいかっこいいのよ、
あのダンスもね、
ダンスもキレキレやし、そう歌もすごいいいし、で、まあ、あんななんかすごいショーを僕あんま見たことなかったから、ね、ちょっとドハマりしちゃってその後、で結構日本に来るたびに全国、あのそれこそ追っかけよね、
だって僕も聞いたことあるもん、ね、いろんなだって地方に行ってたもん、
そうそう、なんか名古屋行ったり、東京も行ったり、あと九州の方行ったりとかして、結構ね、
でその土地の美味しいもん食べて、
食べて、
そうそうそう、最高ですね。
何してんだよ。
当時ねなんか僕それ余ってて、
ね、いやでもそれはそれでなんかこう、思い返すと何だったんだろうと思うかもしれないけど、まあ思い出、
面白い、ね、ちょうどね僕その期間で、ね、独身だったんで、
もうそれはね、
そうだから余計ね、なんかね妙にハマって、
推しってやつですよね。そういう存在があるとすごい頑張れますよね。
なんか ね若い頃そのアイドルとかにこうハマったことなかったから、逆になんかその40歳ぐらいでドハマりしちゃって恥ずかしい話だけど少し、
いやいや、いいじゃ
ん。ジョン・レノンの追っかけしてたちょっとなんかね。
いやいや、俺は亡くなってからだからさ、いやいや、まあまあね、まあ、そう、聖地を巡る旅みたいな感じ
だけど、そうだ、多分ね、好きな例えばね、なんかあのグルメ番組のさ、行った店ね、
あ、そうですね、
あの、聖地という地や、あの行ってみたりとかするしね、そういうのなんか楽しいよね、
ロケ地とかね、
自分がなんかそのなんかメディア通じて見てたものに直接触れてみたら、あ、こんな感じなんやとか、意外とね思ってた想像で膨らましたけど、こんなちっちゃいとこや
な、わかるわかる、
そういうのあるよね、
ありますね。
あとやっぱりそういうなんか光の感じとか、ね、そこに行かなきゃわかんない空気の感じとかあるじゃないですか、だからやっぱこう旅とそういう、まあ、追っかけというかね、そういう巡るのまあいいですよね。
そうですね。
なるほどね。
少女じゃない？
少女じゃない。
韓国は行かなかったんですか？
韓国は行かなかった、
ね。本番乗り込まなかった。
台湾までは行った。
おお。行
って
るね。
台湾であって、それはちょっとね、それ兼ねてちょっと台湾旅行にその時は行きました、
やっぱ燃えた？それは。
燃えた。
やっぱり。
燃えたけど、日本人よりファンのね、その熱量が全然。多くて、もうこんなになった、なんかあの
投げ倒された、
押されて、
それスタンディングなの、
スタンディングだった、
へ
え、ライブハウスみたいな感じの、
あ、そういう感じだったの、
入れ方で、広いやね、広いやけどライブハウスみたいにもう席がなくて、
うん、
みんなうわーってこう動いて、
意外、 だってね、いつもリクエストでちょっとジャズとか、
そうね、
ね、かけてくれる松本さんが意外と K-POP にハマる時もあったんですね。
でも音楽すごい良かったと思う、
うんうん、やっぱ韓国のエンターテインメントはすごいですね。
すごいと思う。
舞台もきっと楽しいんでしょうね、そのステージの
タイピングから。だって今でもなんだっけ、あの BTS だっけ、ね、アメリカのビルボードで
トップの世界中でね評価されてるし、やっぱりレベル高い。
それの多分あの少女時代のあの頃っていうのは多分それの突端というか、そう、ね、あの辺からやっぱりこう、
ね、う
ん、韓国の
源だよ、ね、
エンターテインメントがね、うん、世界に向けて発信しだした時やから、
うん、そうですよね、
10年やっぱやりきった感があるよね、うんうん、日本のやっぱり、ね、芸能界は芸能界で素晴らしいと思うけど、ああいう見え方はもう全然しないもんね、海外から見て。
そう
ね、
う
ん、
そうですね、うんうん、もう一歩出てますよね、うん、韓国はね。
そうと思う、
うん、なんか聞きましょうか、うん、
じゃあ、うん、それにちなんで、
ヨネ
ノンにちなんで、斉藤和義がカバーしてるジェラスガイ。あ、
そんなカバーしてるんですね、知らなかった、は
い、ちょっとね面白いカバーで、うん、あの単純な、役じゃなくて、斉藤和義が自己流の解釈で、うん、解釈で和訳してる。
そういいね、なんか
ね、あ、聞いてみたい、
はい、聞いてみてください、は
い、いやこの感じいいですね。
めっちゃいいですね、うん、これ知らなかった。
ギター片手に、ね、
2007年の、うん、
結構最近なの、
はい、曲なんですけど、うん、なんかねみんなでこうジョン・レノンの曲で、うん、好きな曲何、うん、みたいに聞いたら、うん、ジェラスガイってやっぱり必ず上がる一曲で、うん、で、まあ、斉藤和義さんもこうインタビューで答えてるんですけど、うん、まあ、ジョン・レノンって、うん、まあ、そのビートルズの時から、うん、もうスターじゃないですか、世界のスター、うんうんうん、でお金も名声も手に入れてるんだけど、うん、なんかこう好きな人に対して不安があったり、うん、やきもち焼いたり、なんか自分の自信のなさ、
うん、
なんかそんなことをこれ歌ってる曲で、うん、あ、俺らと一緒やん意外と。
なるほど、ね、
いくらお金持ってても、うん、なんか男の気持ちってそんなのみたいな感じで、うん、すごいこう共感して安心があるんだよね。
へえ、
なんかそういう曲でジェラスガイをカバーしてる人は、例えばあのブライアン・フェリーとか。
あ、そうなんや。
もうその、まあ、色男なんですけどね、うん、まあ、そういう人たちも
こうジェラスガイって感じじゃないよね。
そう、でもやっぱりその元々の曲がビートルズにもあったらしいのね、
うん、
あのイントロだけが、うん、でその曲を聴いてヨーコー小野陽子さんが、うん、もっと自分を出さないとダメだって言って、自分を出したのがこの曲
で、それに対してめめしさを歌った。
そう、そういうとも弱さを出せる人よね、ジョン・レノンでね。
確かに、そこにやっぱ共感する人がやっぱいて、で斉藤和義なりの和訳がある。
なるほどね、なんかいい話だね。
ちょっと歌詞を読んでみたくなりますね。
ね、僕もちょっと一回読み出してみよう。
ね、うん、こういうカバーの仕方あるんだなみたいな。
なる
ほど、ね、僕結構ねビートルズは実はあのポール・マッカートニーの方が僕は結構曲が好きやったんやけど、うん、ちょっと今の話聞いて、うん、もう一回ちょっとジョン・レノンを聞き直してみます。
うん、なんかねビートルズはね、うん、こう回っていくね、
うん、
なんかこの時期がすっごいジョンが好きとか、うん、ポール・マッカートニーが好きになったり、
う
んうん、あれジョージ・ハリスンも
やっぱいいんだよね、本当に本当に
年取ると、うん、なんかそれぞれやっぱりリンゴスターの
ね、
うん、あのなんかドラムじゃないと、ね、あの感じ出ないなとか、
すごい奇跡のバンドよね、そういう意味では。
そうですね、本当に
ね、本当活動としたらね本当短いけど、うん、
ずっと聴いてるもんね、なんやかんや、
なんやかんや、本当に
聴いてる。
クラシックじゃないですか、
僕、うん、世代でも知ってますよね、うん、どの曲かか何かしら絶対耳にしてます、子供たちでも
今の、うん、そう、なんかね行進曲に使われたり、
う
ん、運動会で使われたり、
う
ん、
そうそうそう、
未だにするじゃないですか、きっと、
うん、
なんか好きなアルバムをずっとこうそれこそこう巡って巡ってね、
うん、初期のが急に良くなったりとかさ、
ね、本当に本当に、
う
ん、
そうそうそう、
坂田君どのアルバムが好き？
僕はね、うん、アビーロード。
アビーロードね、あー、なるほどなるほど。僕はねホワイトアルバムが、
うん、あ、ホワイトアルバム、うん、ね、
好きだない
いね、やっぱりこう自分を出してきてるね、
う
ん、みんな、
うんうん、そうね、
後半はそう、
そうね、
後半も自分を出してきて、
うんうんうん、
その時はね、うん、まあ、最初はねその
ね、
あの与えられた曲と与えられた歌詞を演じるっていうところからね、その人たちがどう変わっていくかっていうとね、やっぱ面白いですよね。
でも活動期間って短いんですもんね、ビートルズも
短い、
ね、そうとは思えない活躍ですけどね。 まさか40歳だったんだ、ね、
びっくりした僕もなんか、
ねね、ジョン・レノンが生涯を終えたのがね、なんか松本さんも聞きたくなりました。
僕もちょっと今の話とは全然関係ないんだけれど、
関係ない話、あの曲がまだいいんですよ、
う
ん、
そうな
ん、
うん、はい、ちょっとさっきねでもあのクリスマスなんて話も出たんで、うん、ちょっともうちょっと早いんだけど、うん、クリスマスソングをちょっと聞いてみたくて。
おー、いいですね。
であの僕キリンジっていうミュージシャン、うん、本当に大好きで、はいはい、一番大好きなんですよ僕、うん、日本人の歌手の中では、うんうん、で千年期末に降る雪っていう曲がありまして、はい、まあ彼らなりのちょっとこうひねくれたクリスマスソングなんだけど、うん、すごい好きな曲なんで、このちょっとタイミングで聞いてみたいです。
聞きたいです、はい、
これがクリスマスソングですか。
そうなんですよ、はい、よく聞くとその、うん、
歌詞にね、
そう、玩具と引き換えに何をもらうとか、ね、なんかそのなんていうの、子供たちにそのプレゼント配ってるけど、うん、割となんかちゃんと、うん、なんていうの、相手にしてもらえないあのサンタの悲哀を歌ってるような、そんな歌詞で面白いです。
違った角度のね、はい、クリスマスソング、でもリズムがすごく心地よかった、ねね、
夜中に、雪の夜中にこう聞いてもいいような感じの、
飲みながら、
ね、飲みながらねそこを外せないのね、
何も外せない、そうですよ、音楽にこう ね、
いや、そういう正しい音楽の楽しみ方ですよね。
ね、あ、いいですね、はい、キリンジの千年期末に降る雪、
はい、
うんうん、
タイトル通り、
うん、そう、ちょうどね、うん、確かに2000年頃に出たので、その千年期のちょうど終わりの時に、
うん、あ、
そういうことか、うんうん、
なるほど、
結構前ですね、そう考えるとね、
う
ん、
はい、そうですね、うん、20年前ぐらい、
うん、
そう考えると活動長いよね、まあ、ね、
いや、ちょっと待って、合ってるから、ほんまにそんな言ったものの、ちょっと、ね、今ちょっと
でも結構活動長い、
長いよね、
弾いてたの90年代だと思う、
あ、やっぱそうか、
うん、
そうよね、今はもうあの解散一旦して、うん、お兄さんがそのキリンジをあの、うん、続けてるというか、うん、うん、僕はお兄さんが好きなんですお兄さんが大好き、お兄さんの曲が大好きで、
うん、
すごいあの歌詞も深くて、うん、詩的で、うん、知的で、
うん、ね、なんか意味深な歌詞でした、
うん、いろいろね、あの、あのモチーフにするのがすごい変わってて、うん、例えばなんか、うん、例えばね、なんか風邪引きのことをラブソングにしてみたりとか、あと例えば段ボール生活してるような人のなんか気持ちを歌にしてみたりとか、そういう普通じゃ絶対に
あの、
なんていうの、歌にしないものの中にこう美を見つけていくみたいな、そういう詩を書く人で、はい、すごい好きです、
うん、やっぱり視点がちょっと違う、
違いますね、うん、
その面白みが、
うん、うんうん、2000年の曲です、
やっぱり合ってました、うん、あ、よかった、
21年前、
前ね、うん、
時代感じさせないですね、
うん、そうですね、
活動長いね、そう考えたらね、
うん、
そうなんですよね、キリンジも僕一時追っかけてました、あの、うん、コンサート全国
本当
見に行ったりしてた、
どういうとこでやるの、
やっぱライブハウス、
ライブハウス、うん、あ、じゃあライブハウスだったらちょうどいいよね、
うん、
うん、
ライブハウスで、たまにちょっと大きいあの
ホール、
ゼップホ、ゼップぐらい、はいはいはい、あれぐらいの大きさのところ
でやって、でもまあ、うん、ライブハウスだもんね、
うん、そんな感じです、はい、
でもなんか好きな人たち、聴いてる人たち、僕らぐらいとか40ぐらいの人たちが多い感じだよね、
うん、だいたい僕らぐらいの世代だと思う、うん、
渋谷系からの流れの感じする、
ね、そんな感じよね、
コーネリアスとか聴いてたような人たちが、
そうだね、そういう感じの、
山田君とかね、
音楽の趣味もなんかそういう感じよね、
そうだね、
うん、